相手が行動しやすくなる3つの表現の工夫ということで、渡辺拓です。よろしくお願いいたします。これはですね、ストレスのないコミュニケーションを実現、受信発信すぐできる基本動作というレポートがあるんですけれども、そこでやった工夫ですね。で、この表現の工夫ができているだけで相手が行動しやすくなりますし、逆に相手がその工夫がされてない表現でこう伝えてきた。まあ、例えば本を読んだ時にそうなってなかった時に、自分もこう直せる。直して自分の行動を生み出せるようになるっていう、そういう技術なので、ぜひ聞いてみてください。はい。ではですね、一つ目。これ、まあ、かなりでかいんですけれども、一つ目は動詞ではなく動作で伝えるということです。動詞ではなく動作で。はい。僕の、まあ、師匠の浅田先生という方がいるんですが、その方がよく言ってる話で、まあ、動詞よりも動作っていう動詞表現っていうのがあるんですね。で、これが何かって言ったら、例えば、目的を意識して行動しようとか、お客様目線で考えようとか、自分の頭で考えろとかですね。まあ、そういう表現。まあ、これビジネスでよくありますよね。あるんですけれども、これって実際に考えてみるとですね、これどうしていいのかなみたいな。どうしよう。で、実際に何をしたら目的を意識して行動できたことになるのかっていうのが実は難しいぞっていうのが動詞表現なんですね。はい。で、これはですね、徹底的に動詞ではなく動作にして直すと。例えば目的を意識して働くだったら、目的を書いた紙を貼っておいて、毎日それを見てから仕事するとか。まあ、そういう感じ。これ意識してますよね。見てっていう。では、意識するとかいうのじゃなくて見るっていう、まあ、具体的に身体動作に持っていくというのが大事です。で、ちょっと僕のこのプリントを見ていただくと、プリントというか、レポートですね。例えば、基本動作。受信の基本動作で話しかけられた時に作業の手を止める。で、相手の方に体を向ける。で、相手の目を見る。で、うなずきながら相手の話を聞く。ですね。っていう風になっています。実際最後の言葉がもう動詞になっていると。で、うなずきながらか。うなずきながら相手の話を聞く。で、この最後も面白いんですが、相手の話を分かったと言い、受け止めるという風に書いてます。で、これはですね、で、鍵括弧で受け止める鍵括弧というか、ちょんちょん括弧で。入ってるんですが、これ、受け止めるは動詞表現なんですね。つまり、相手の話を受け止めましょうって簡単に言いますけど、何をしたら相手の話を受け止めたことになるのか、これがわかんないんですよ。わかりますかね。ということで、ここでは相手の話に対して分かったと言いましょうというふうに書いてます。分かったという、これは動作になってるわけですね。自分が動作になってる。で、一応補足で、まあこれも、感覚的ですが、受け止めても受け入れなくて OK。というふうに書いてますね。分かったというのは、内容に同意したということではなくて、言いたいことは分かった。そう言いたいんだね。分かった。君の言いたいことは分かった。という姿勢を見せるんですね。まあ、これも姿勢を見せるっていうのも、若干、まあ、このどっちの表現か考える必要がありますが、まあ、そうなってると。はい。分かったと言い、受け止めるっていう、まあ、ここもわざ鍵括弧くくってたのは、鍵括弧ちょんちょん。括弧くくってるのはこういう意味があります。この動作で書く。で、動作で伝えることによって相手の行動率はめちゃくちゃ上がります。例えば、じゃあ、お客様を大事にしましょう。お客様を大事にするって何なのかみたいなことですよね。で、みんなにお客様大事にしようって言って、例えば、やったとするじゃないですか。で、新人さんがそれを、なんかこう、新人さんの態度が気になってあなたが、それお客様大事にできてないよって言っても、え?僕はやりましたよ。僕やったつもりでいます。いや、それじゃできてないよ。え、ちょっとそんなの分かりません。まあ、こういうことが起こるわけですね。で、そうじゃなくて、お客様が入ってきた時に、例えばお客様の方に体を向けて、笑顔で、おはようございますと言いましょう。とか。これ全部分かりますよね。何をすればいいのか。お客様、体を向けるもいいですよ。お客様の方に胸を向ける。体を向けるっていうのも、胸を向けるっていうと、より具体的な感じがします。自衛隊の、漫画を見たことがあるんですけれども、自衛隊の方が、例えば被災地で作業するときに、笑うなって指示するんじゃなくて、歯を見せるなっていう指示になってたんですよ。あ、これ面白いなと思って、歯を見せるなの方が超具体的ですよね。見せちゃいけない。口閉じるじゃないですか。笑うなっていうのは、どう、なんか、笑ってなくても歯を見せてたら、にっこりした表情になってしまうとか、なんかそういうところがあるかもしれませんが。まあ、こんな感じで、相手に指示するときも、この動作にわざわざ直して伝える。で、例えば、お客様のことを、あの先輩はすごくお客様のことを気遣えてるから、見ながらった方がいいよっていうときに、ただそうじゃなくて、 それが何の動作ができているから、お客さんも大事にできているのかなっていうふうに考えるわけですね。あ、そういえば、あの人はお辞儀を、何秒しているとか、相手がここを出るまでお辞儀をしているとか、相手が角を曲がるまで見送るとか、例えば次の人が来てても、まずは、相手を、目の前の人を大切にしているとか、わかんないですけど。で、次の人が来たら、一回顔を向けてから、こっちに戻ってるとか、なんか、必ず動作に落とせるわけなんです。はずなんですよ。で、それを、押さえておいて、で、かつそれを持って、みんなで、こう、君その動作ができてないよっていうと、すごく具体的に、マネジメントもしやすくなりますので、この動詞ではなく動作でっていうコツですね。これはぜひ、覚えておいてください。はい。これだけでもかなりもうちょっと長くやってもいいんですが、これ一つ目です。で、二つ目はですね、理想はセリフでという表現の工夫ですね。表現というか、いろんなところでできるんですが、発信すぐできる動作編のですね、相手の頭の中を想像する、ステップ3ですね。相手のメリットと一致するお願いを作るとか、そういうところですけれども、セリフをつぶやいてくださいというふうに書いてます。で、理想をですね、理想のまま渡すと、行動に移せないっていうのがあるんですね。例えば、私たちの会社のモットーは、お客様の輝く未来と成長を生み出すことです。みたいな。ま、なんかこんなんありますよね、表現とか。今年の目標は、なんたら、うんたらかんだらっていうので、固い言葉、最大の成長と最高の貢献で実現みたいな。なんかそういうことがあると思いますけど、それって結局、何がどうなったことなのっていうのが、いまいち分かりにくい。で、よくある綺麗な言葉だからがゆえに頭に入ってきてない。まあいつものあれねみたいな感じになっちゃうってことが起こりうります。で、なのでそうじゃなくて、それは誰がどんなセリフを出してるのか、これをイメージしてみるといいと思います。で、例えばお客様の輝く未来と成長を生み出すだったら、どんな感じなんでしょう。お客様がわあ私にもできたと思ってる状態っていうような感じですね。で、私にもできたっていうのは、例えば難しいと思ってたのができたっていうことなのか、こんな簡単でいいんだっていうでき方なのか、もしくは、すっごく頑張って、私にもこんな努力ができたっていう達成の仕方なのか、これ全然違いますよね、このセリフの感じとかによって。で、セリフにすることで、今、雰囲気でお分かりだかもしれませんが、感情が自然に表現できます。こんなのでいいんだ。で、僕は結構ここを目指していて、あれこんなことで毎日楽しんだみたいな風に思っていただけるようになったらいいなっていうことを意識して、まあ例えば伝えるときには考えてます。はい。で、そうするとですね、理想がイメージしやすいじゃないですか。うん。ただ輝く未来をとかじゃなくて、輝く未来のその輝き方、どんな輝くのかっていうのが、セリフにすると結構具体的に表現できるので、まあ、理想だけじゃなく、今の現状ですね。なかなかうまくいかないとか、私には読書は無理なのかなとか、私には発信は難しいな、どうせな、みたいな状況が、あれこんな簡単でいいんだ。本も読めるし、その後発信までできちゃうの？自分もこんなことできるんだみたいな。なんかそんな感じですね。で、そう思っていただけたらいいなという、そのビフォーアフターも分かりやすいですよね。こっちの方が。感情とかがすごく伝わりやすかったと思います。で、この感情の動きこそが相手の行動の原動力になるので、これをですね、ぜひ理想はセリフで。で、特に、マネジメントされる方はですね、そういう、ただ理想を設定するだけじゃなくて、そのセリフを考えさせるっていうことは、ぜひやっていただくといいかなと思います。そしてですね、次、三つ目です。で、これはちょっと上級編という感じなんですが、これはですね、自分メソッド化するという方法です。自分メソッド化。一番最後にですね、おまけ、伝える方法、伝える工夫三つのテクニックっていうところで、サプライズ法、そして否定法、クライマックス法と出てきますけれども、これ別に名前つけなくてもいいです。てか、こういう名前があるわけではなくて、まあ、僕は本から拾ってきたり、で、今回は、否定法という、ではない、何々ではない、何々だっていう、否定から入ってるんで、まあ、これ否定法だなって言って、否定法って勝手に僕がつけました。ですが、まあ、なんていうか、表現技術としては、昔からあるものですね。で、そこに何という名前をつけてもいいんですよ。真逆法と言ってもいいし、ノーイエス法と言ってもいいんですよね、これ。で、これは、その場と雰囲気に合った言葉で自分でつける。自分メソッドとしてつける。で、これが結構、 最終奥義でもないか、まあ、伝えるときの、具体的な奥義になります。これを使うとですね、技言語といって、自分の身体感覚が必然的に乗ってくるんですね。自分で言葉を作ると。で、できるだけ自分が面白いと思う言葉を自分で作るのことをお勧めしています。自分、その人らしさが浮かび出るからです。で、今回のトンマナはどっちかというと、自分というよりは、教科書的に合わせてます。サプライズ法とか、否定法とか、クライマックス法とか。僕流に言うと、何ですかね。サプライズ法とかは、ソーダメソッドとか、ソーダメソッド、あの術とか、そういう言い方でまとめるかもしれませんね。クライマックス法は、何ですか。クライマックス法ってこれ例えばここだけの話ですか、他では話さないのですか、今日は特別にお伝えしますかって、これ限定法とも言えますね。限定、日やここだけ、あとはタイミングというか場所で、もう本当にここだけ、あなただけにっていう、特別にっていう、限定法っていう風に言うこともできます。こうやって自分で言葉を選んで、今日はここに合わせていこうっていう、やっぱりこう漢字が乗るんですよね、この自分メソッド化することによって。でこれはコンテンツ作ってる人だけのもの、人のものだけのものじゃないのって思われるかもしれませんが、これ普通に日常でも使います。先輩、プレゼンってどうやって作ればいいんですかとか、お客様にどういうふうに伝えたらいいんですかって言われたときに、ああ、いい質問だねと。で、これ、これ、渡辺メソッドって言うんだけど、っていうだけで、ちょっと食いつきが良くなる。渡辺メソッドって何すかみたいな。勝手に僕が名付けたんだけど、みたいな。渡辺メソッドって、自分で勝手に作ってるんだけど、まずはね、お客様の目を3秒間、とにかく瞬きなしで見つめるんだよっていう。例えば。これ、本当に使えるかどうか知りませんよ。知りませんけど、例えばこんな感じで、相手に聞かれた時に、渡辺メソッドだの、渡辺理論だの、あとは目を見つめるんだったら、目の奥義っていうのがあってね、とか、何でもいいんで、自分の名前をつける。自分なりの。で、こうするだけでも、ちょっと引き付けが変わります。これ僕一番最初に体験したのはサイボーズという会社の、一番最初に、サイボーズという会社の会社説明会に行った時に、副社長の山田さんという方がいらっしゃって、まあ当時副社長ですね。で、めちゃくちゃわかりやすかったんですよ、説明が。これプレゼン、なんであんなわかりやすいんですかって聞いたらですね、おー、いいこと言うね。これね、山田メソッドって言うんだけど、みたいな感じで説明してくれたんですよ。で、それが面白い。で、ちなみにですね、それ山田メソッド何かというと、質問から入るってやつでしたね。これは何かって先に質問のスライド見せておくことで食いつきが良くなるよみたいなことを教えてくれて、でこれ別に山田メソッドでも何でもないですよ。プレゼン本に書かれてはいますし、あとは質問法とかいう方法として出してる本もあるでしょ。でも山田メソッドってこうやって言うことでちょっと入りが良くなって、僕も覚えてるわけですね。10年ぐらい前かな出来事ですけど、っていうことが起こると、そういうことなので、この3つの方法、三つ目の方法ですね。押さえてください。という感じですね。まとめると、動詞ではなく動作で。で、理想はセリフで。で、自分メソッド化する。はい。でしたと。で、これを受けてですね、最後に、今のは表現の技術でしたけど、こういう技術ができている本とか伝え方って、まあ、最近はその自分メソッドは結構増えてきましたけれども、動詞ではなく動作でとか、理想はセリフでっていう風に伝えてくれる本であったり学びの場ってまだまだ少ないなというふうに感じています。例えば難しいのは難しいまま伝わってくる、ロジックツリーとか、何でしたっけね、ノウワイじゃなくノウフーを問えとか、なんかすごく難しい言葉のままやってくる。で、それって何ですかって聞くと、例えばワイソーってやつですね。ワイソーを使え、そしてソーワット問えみたいな、めちゃくちゃ難しいなって考えてたんですが、蓋を開けるとですね、セリフにして、なんでって聞く。で、あとは、つまりと問う。もうこれだけでした。もうそんなことが往々にしてあるんですね。で、本として出されているものでも、こういうのやってない。要はつまり、わかりやすい表現に直してないまま本になっていることって往々にしてあります。特に本は、やっぱり難しく書きたい欲求がどうしてもあるので、これは自分で書いてもわかるんですが、なんか、まあ、難しく書くとやっぱかっこいいじゃないですか。なんか専門用語使うと。でも、相手に伝えるためにその工夫をしているかっていうと、それはまたわかんないんですね。で、書く人がやってないことでもあるので、 それは、実践できないときに、自分のせいじゃなくて本のせいであることがあります。例えば。まあ、今、読書っていうものを例にとるとですね。本のせいで自分が実践できない。本はいいこと書いてある風で終わってるけど、例えば、お客様を大事にしようみたいなことで終わってる。でも大事に仕方がわかんないけど、大事にしなきゃと思ったら実践できてないな、みたいなことになっちゃう。で、これは、もったいないわけですね。なんていうか。だって本の表現が良くないのに、自分が困ってるわけですから。つまり、これ何を最後に言いたかったかっていうと、本と対等に付き合いましょうということですね。これから読書の流れにも入っていくので、せっかくここまで聞いていただいたので、この話してますが、本の方が偉くて、自分が偉くないっていう価値観はぜひ捨てていただきたいなと。で、本っていうとどうしてもやっぱりなんていうか、すごいもので読まなきゃいけない、学んで成長するには欠かせないものだ、みたいな印象がどうしても、人間、の中にあるんですね。これまでの過程で本がすごかったっていうやっぱり自害があるので。でも本を読むのは自分ですから、自分が分かるように書いてない本は打本なんですよ、自分にとって。どんだけ名書と言われていようと、自分に分かる表現が抜き出せないような本っていうのは自分にとって打本であると、そういう姿勢ですね。で、自分にとって分かりやすい本をまず友達としていく。で、その上でちょっと難しそうな本にも、触れてみて、あ、君の言いたいことはこうだねと、こう自分が分かりやすくして差し上げるぞぐらいな気持ち。で、本と向き合っていくと、すごく、対等に自分に必要なことを抜き出せるようになっていきますので、最後ですね、表現の工夫を受けて、そういうことがされてないものもたくさん世の中にはあるので、それを自分が学べないっていうふうに落ち込まないでくださいと。いうお話ですね。で、もう一個は逆に言うと、分かりやすく噛み砕いているものもたくさんあります。で、分かりやすいものだけを受け取るというふうにもならないでくださいという感じですね。ここちょっと塩梅難しいんですが、分かりやすいからすごいっていうばっかり言って、分かりやすいものばっかり受け取っていると、自分の、なんて言うんですかね。難しいものへ対処するっていうことができなくなってくる。で、分かりやすいものだけ受け取るようにしようとなると、どんどんそのまま、なんていうんですか、操り人形みたいに、こう、レールを敷かれてしまうようなこともあるので、そこはお気をつけくださいと。塩梅をお気をつけくださいという感じでございました。はい。ということで、ここまで聞いていただきまして、ありがとうございました。ぜひですね、日常に活かしてみてください。ということで、またお会いしましょう。ではでは。